おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
いろんな県にあります発酵食品を取り上げてお送りしております。ちょっと話引っ張り気味でございますけども、申し訳ございません。今中京地区の八丁味噌を取り上げております。
はい、
天下人信長秀吉家康を生んだエリアでございます。携帯保存から味付け味の濃さ等々が戦国時代を生きた人々には愛されたというわけでありますな。
はい、
そういう意味では戦国時代ですから、戦争がいつ起こるか分かんないっていう緊張でありましょうか。
はい、
普段はゆったり食べるうなぎでさえも、
はい、
ここでは刻んで茶漬けにするっていう。
それで？
いや、それ違くてですね、ごめん、ちょっと膨らましちゃった。こっからはね、本当のことなんですがね、
はい、
普通は味噌などまあ、お酒もそうだし、お茶なんかもそうですよ、皆さん。あれ、一括生産なんですね。うん、だから、会社の規定に合わないと、振り落とされるんです。
う
ん、だけど、この、八丁味噌は違うんです。八丁味噌はですね、蔵ごとの独立系なんです。自分のところで作った味を味わってほしいわけです。だから、蔵ごとにライバルなんですよ。
は
だから、ここは、未だに、メーカーさんが自分のところの蔵の味にこだわって、はっきりおっしゃるのは、たくさんのお客様は必要ないんです。お得意様が欲しいんです。この一点あたりがですね、皆さん、このコロナでも生き残っていける凄み。我々やっぱりインバウンド求めてアクセクした。でも、このコロナでつくづく思ったのは、最後に頼りになるのは、やっぱり、お得意様じゃないかという。
おっしゃる通りです。
このあたりがね、日本の観光業も含めての商売のやり方、商売の生き残り方を、そうなんです、皆さん。この発酵の蔵は知っとるわけでありますな。さあ、次行きましょうか。これはもう歴史的に有名なところで、武田鉄矢も何回も言っておりますが、私、ここ、好きなの。和歌山県湯浅。熊野古道の宿場町ながら醸造文化の始まりはこの町。実は醤油、ここで生まれたんでありますね。諸説あると言いますが、大体間違いないと言われております。それも戦乱打ち続く鎌倉の世、この湯浅近くの山に一人の僧が住み着いた。日本昔話でみたいでありますが、実在の僧であります。臨済宗覚信。で、この人、時々近郷の村人が遊びに来る。その時に、この覚信さん、お茶受けに漬物を出した。
はい。
ただの漬物じゃ美味しくないだろうって言うんで、塩漬けの丸茄子、ウリ、生姜など、夏野菜を漬け込んだ。味噌の中に。
はい。
これが八丁味噌と違うとこですが、米、麦、大豆、3種類を混ぜ合わせて麹を作り、野菜、夏野菜を漬け込んで、取り出すと味噌を払わずそのまま、野菜を切って茶受けにした。
美味しそう。
これがうまい。うまいですなーって大評判になった。
はい。
覚信さん、気前がいいんですね。湯浅の村人が、これを商売にしとうございます。この味噌、作り方教えて。わかった、わかった、教えてあげよう。こうやってなって言いながら教えてくれる。村人が、ね、覚信さん、名前つけて。商品にするからにはこの味噌、名前がいるんで、この味噌の名前をつけてください。そしたら、覚信さんが言ったのは、私は、金山寺というお寺で、修行したんで、金山寺味噌という名前にしましょうという。
はい、
それで、例の金山寺味噌。
はい、
ところがかな、広がるんだ、この話が。
はい、
その、覚信さんのお味噌、金山寺味噌を作ってるとですね、ちょっと変わった現象が起きる。
うん、
味噌寝かしてる間に、黒い液が浮いてくるんですわ。うん、それはもう味噌ではございませんので、捨てておった。ところが始末のいいお上がいて、浮いてきた黒い液体を別の器に移して、
はい、
湯浅、港の町でありますんで、この黒い液体に魚つけて煮たんだ。あるいはこの液を魚に塗って焼いたんだ。うん、まあ香りがいいのなんの、これが醤油。
へー、
つまり、覚信さんは味噌を作りつつ醤油も。不思議でしょうかな、
はい、
金山寺味噌は、僧から教えてもらったんだろ、
はい、
ところが、僧では、黒い液体、醤油は湧いてこなかったんだ。
うん、
日本の湯浅、そこでしか 黒い液体醤油は湧いてこなかった、
はい、
作り方は同じなのになんで結果が違うんだ、不思議だよな、
はい、
醤油作りの人から、そう麹ですよっていう、
うーん、
中国の金山寺にのオクラに住んでない麹が湯浅の革新さんのお寺の蔵に住んでた、
へー、
それが醤油を作ったの。この醤油を作った麹の元を和歌山大学が調べたんだって、
はい、
なんとふるさとが分かった。おら感動したぜ、メコン川なんだって。
メコン、
ベトナムあたりの麹菌が和歌山の熊野の港を経て湯浅に住み着いたんだってかな。ロマン感じないか。メコンの地から木舟に乗っかって稲の束持った縄文の人々が、島伝いに熊野に着いた人がいて、その人たちの稲束に醤油を作る麹がついてたんだよ。
へ
ー。一つの道だけではない、海上の道まで伝わって麹は日本中にと、
はい、
旅続きます。